プロパンセブンの沖縄劇場。
はいさーい、はい、さあということで始まりました、うん、毎週月曜日ビンゴビンゴプロパンセブンの沖縄劇場でございます。
はい、
ユンタクインタクするのはプロパンセブンケイタリンと
ジュピノリーです。
そして
マリリンです。
はい、よろしくお願いいたします。
あのもう完全にマリリンはレギュラーですね。
そうですよ。
はい、
う
ん、あの僕なんかねいつか乗っ取られないですかね。え、大丈夫ですか。
大丈夫
大丈夫です。
一応大丈夫ですかね。
なあのその時はあの、はいはい、僕なんかあのリポーターとしてね
ロケ、
うん、
外に出る
ラジオカーナルのラジオ自転車で
夜中からな
夜中から
そうですか。
え、今ラジオ自転車ですね、うん、あのどこどこの公園にいます
何をお届けする
の。え、真っ暗
ない
電気トイレの電気つかないですね。
つかないですとかよ。
チカチカしてますよ。
人がいないのにブランコ揺れてますねとかよ。
怖い。
怖いよね。
ガジャンガマンドゥン。ガジャンガマンドゥン。
だから何のレポートよね。蚊が多いですよとか。
うん。
ね、まあでも頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。
はい。
さあ、もう早速ですけどね。
はいはい、
今日のテーマ紹介したいと思います。
ほうほうほう、
今日のテーマは、
うん、
ニービチ。
ニービチ、
ニービチ、
結婚ですね。
結婚、
うん、
なんですけど、もうね、
うん、
もう間もなくで6月になるでしょ
早くない。
そうそう、だから
ジューンブライドでしょ。
ジューンブライド
ね、普通は6月とかに、うん、ね、結婚、ニービチのお話したりとかっていうのが旬じゃないの。
旬じゃない、先取りです。
先取りか。
情報を先取りしていかないといけないのでね。
なので、うん、じゃあ今から6月に、ね、もしかしたら結婚式挙げる方がいたりとか、
うん、いるかもしれないので参考までにね、
そういう方のために情報を
聞いたらいいんじゃないでしょうか。
なるほど。
ということで、はい、今日のテーマニービチ、皆さんからのですねエピソードどんどんどんどんお待ちしております。
はい、
ではメールの送り方をお願いいたします。
はい、メッセージの送り方はですね、今お聞きのサイトチュラジオのトップページにあります今お聞きの番組へのメッセージはこちらという文字がありますので、そちらをクリックしてください。あとは携帯からも送ることができます。アドレスを紹介します。churadio@churadio.net やらんばよ。
先週は
だからね、先週はドットネットってみんなでこう合わせて言うんじゃないの？
あ、マリリンも待ってました。
飽きた。
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 いや、何、先週ぐらいからちょっと飽きてたば。
先週でもう。またやるよそのうち。
ちょっとじゃあなんかやりたくなったら言ってよ。じ
ゃあ今日ちゃんまず、はい、いいよいいよ、
もう一回言いましょうねchuradio@churadio.net チュラジオ@churadio.net
か、
はい、ありがとうございます
でございます、
はい、からも送ることができます。なんか今これマイブームらしい、ね、
はい、皆さんからのメールお待ちしております、
は
い、
さらには動画、
動画
今ね皆さん、ご覧いただけます、ま、ご覧いただけてますでしょうかね。
いただいております、
はい、動画の方も今ね、うん、生放送配信中でございます、はい、動画の見方なんですけれども、クリックボイスのトップページ真ん中にあります、生放送チャンネル、僕らのね顔写真がありますので、そちらの写真の下に、はい、動画っていう文字がありますので、ね、うん、そちらをクリックするとユ、ーストリームの画面にジャンプしますので、
はい、ジャンプしますんで、
動画の方もご覧いただいてください。あとあのツイッターも一緒に書き込むことができますよ。
書き込むことね、
はい、ツイッターのアカウントを持ってる人はですね、うん、ぜひログインして、つぶやきとかツッコミ、まあね、ダメ出しなどいろいろ書き込んでいただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
さあということでね、うん、
ニービチね、
ニービチということなんですが、まあ、ちょっとニービチの話置いとこ。
え
先週金曜日ね、
はいはい、
僕なんかあのプロバンセブンの沖縄劇場宴ということで、
ボリューム2
ということでね、はい、だ居酒屋のお笑い電力で ね、
先週ゲストも来ていただきました、ヨギさん、
取り乱し役が来てましたけども、
はい、ヨギさんね、
はい、お笑い電力で、
はい、
まあ、無事終了いたしまして、
はい、
でなんと、
うん、
マリリンが
ね遊びに来てくれ
たんです。遊びに来ました。とっても楽しかったです。
ちょっとね、
面白かった。
お酒飲んだ？
飲みました、飲みました。もちろんですよ。
おお、
ありがとうございました。
もうおばあになったり、
おばあになったり、
だからあの裏が反り返ってたり、
なん
か、
ね、漫才でね、
歌ってたり、
歌ってたり、
いろんなことしましたね。
はい、本当に、なんか幅広いですね。 いろんな
幅広くやらざるを得ないというかね
2人きりだから、ね、でやるから、
ね、あまたお客さんすごい多かったですね。
そうですね、うん、まあ、雨降ってたけどね、
うん、すごい雨だったけどお客さんもすごい満席でしたよ ね、う
ん、
ね
ほぼ満席。お客さんと一体型のライブで、
でも与儀さんと喋れる暇もなかったですもん。
与儀さん忙し
かった。途中でさもう休憩時に俺なんかの楽屋に来てたからね。お前タバコ吸わして
る。休んでるところ見られたらやばい、やばいってなる。
従業員に怒られる。お前オーナーだろってい
う。お前働けや。
お前働けや。
取締り乱し乱し。
そうそう。まあそうですね。あのお笑い電力では、うん、また定期的にね。
はい。
マリリンもね。
出ましょうよ。
うわ。
最後終わってからさ、うん、ね話したけど出てね。うん、ここだ大きな劇場っていうことでやってるから。
やるからにはそうですよ。
それぶ何？お笑いデビューっていうの、はい、舞台デビューっていうの、
お笑いデビューします、うん、じゃあ
アイドルデビュー。
えコーナー作って、
コーナー作ってなんか 歌ったり、
ね、前ちょっと、うん、ねヤがハッピーバースデーの時ね、うん、マリリン歌ってもらったさ、
うん、
びっくりしたのよ、
うん、
上手だった
上手だった。
じゃあモノマネ対決しましょうか。
あおなんかねコーナーの中ね
練習しておきます何か
それぞれ、まあ、似てないんだけど
似てるわ。
お前途中でやめただろやね、裸足でなんか歌ってたでしょずっと。なんか ね、ライブの中で漫才とは別でね、うん、コーナーで、モノマネ対決っていうのを我々がやるっていう企画で、
うんうん、あれなんかなやっぱりなんかお酒飲むとみんな人格変わるな。
え何お客さん
お客さん
いやお酒飲んでるからねうそういう趣旨だからね。
モノマネが通じん
いやいや別にやってたさ ね、
そう
やって
ですね
途中で自分でなんかおかしいってやめようとさ、うん、勝手に
途中っていうか5秒ぐらいよ始まって5秒
ぐらい早かったよ
途中でフェードアウトしていきました
ね。もっとこうがっつりやったらどんどんいっちゃったんじゃない
変えたかったさ
いや自分で選んだんだろ選曲はいや別に誰がやれって言ったわけじゃでもない
オートバイでは似てたあれおかしいなモノマネって
あれはだ難しいったらモノマネ
ってオートバイとかでボソってやってるとなんか似てるように感じて
自分しか音が聞こえないですよ ね
これは言ったと
はい、はい、
で実際舞台上がってあの声張ったら、うん、全然違う
自分でギャップを感じたわけ
、うんうん、俺
そうそう
あれ俺
あのモノマネしようとしているケイターだろ、
うん、
いやもうしょうがないさ
俺が
まただから選曲が鬼塚千尋の
月光
月光でしょ、うん、また女性の歌ってさ、
うん、ハーハーハーみたいな
似てるわねマリリンが似てるわねや
聞きながら一緒に歌ってましたもん、
マジで。じゃあ次ね、
じゃあ今度一緒に
コーナーからそこでモノマネ、
モノマネ、モノマネユニット、
この腐敗した
似てるさ
知った
やはケイタだからやの声はケイタ
バイクに乗って私後ろに乗りながら一緒に歌います、
ね、あ一緒に、うん、あ明日合わし切れるよだんだん
バイク乗り
警察に捕まっていや
バイクの
そこの二人乗りしてやる、うん、お前なんか何してるか、うん、
月光歌ってます、
月光歌ってますこれが本当の月光仮面だな
バカじゃないかあんたちょっとこれ封してごらんって言われるお前飲んでるんじゃないかって言われるはい。だからねぜひ、う
ん、飲んでないから僕やばいんですよだから
あんたちょっとマイク置いていこうかって言われるちょっと休憩してから行こうかって言われる。
いやねでもね、うん、漫才あり、
はい、
こういったモノマネあり、うん、
はい、
来月からは、うん、マリリンも出てくるかもしれない
かもしれない
ということでね、
はい、
まあ、どんどんどんどんね、はい、まあもうみんなともう盛り上がっていけたらなということで、
はい、
もう沖縄劇場宴の方もねもう絶対成功したんで ね、
う
ん、
そうですね、
来てくれた方々また応援してくださった方々どうもありがとうございました、
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします、
ね、お願いします、
はい、
さあということで、今日のテーマはですね、
はい、
ニービチ
結婚、
沖縄の、ね、方言の結婚式結婚、うん、ということですが、
はい、
マリリンは、
うん、
結婚は、はい、
まだです、
まだです、
まあ、独身です。
今年で22
で、来年で3になるので、
まあ、女性はね、もうそろそろ考え
ない、このピークが来る時期ですよね。
それはまあね、男性よりも早いですからね、
うん、
早い、
願望はありますか、
ね、今のところ全くないですね、
うん、まだないか、
うん、まだないか な、ま、ないか。でもやっぱり同級生でもう最近結婚式があってやっぱ見たんですけど、やっぱいいですね見てたら。
ああ
結婚式、
あ披露宴で
結婚式したいな、うんうん、ドレスつけたいな、うん、ドレスみんな言ってた
な、ね、やっぱだから、ね、披露宴っていうのは花嫁のためのものですからね、う
ん、おーえー、なんでよ
いやいや、なんでよじゃなくてとか普通花嫁
夫婦のだろう、なんで
花嫁夫婦だけど、うん、やっぱり奥さんがねそこで綺麗な衣装を身にまとって、ね、みんなに見た
らあれな、うん、ダメと、うん、その考え方、奥さんは綺麗なドレス着たいけど、うん、新婦は、うん、新郎か、うん、男性も、うん、着たい何か着たらいいやんに、
いやそれはもちろんそうですけど、う
ん、なんかね、自分がなんか選ぶのがなかったから奥さんが着たいのとこっちが主役ですみたいな、
いやだそれはもうそれぞれだけど基本はね、
俺絶対ロードウォリアーズのトゲトゲつけるよ、
なんかロードウォリアーズって
トゲトゲ
ね
人で
またやプロレスだろ、
うん、知りかっこいい、
なんかプロレスのなんかねアメリカのプロレスが大好きで
北斗の拳みたいな
ここからも出てるんですか、
トゲが出てる、
トゲが出てるわけよ、
いや邪魔だろや、
知りかっこいい、
お前新郎入場してきてよ、うん、みんなお客さんの席の間をすり抜けていくわよ、うん、トゲとか当たるだろ、
ロードウォリアーズに当たってこようするやついるかや、
いや違う違う違う、披露宴ってね結構やだから今からも話すけど沖縄の披露宴って人が多いでしょ、
うん、
でもちろんこのテーブルの数も多いわけですよ、うん、それをこうギリギリちょっとね抜けて、うん、ひな壇に上がっていったりするでしょ、
うん、するよ、
そこでお前何何センチか分からんけど、うん、トゲトゲ出てたらや、
トゲトゲ出てるやロードウォリアーズ、
キャンドルサービスなのかなんか分からんような感じ
ねえ、そこから火が出ちゃうのかなって思っちゃ
う、
ね、
おおあ変なこと言ったまりに
レジ
じゃあどんどんつけていくよ、
俺奥さんにはねぜひあれやってほしいわけよ、
いや奥さんは自分で決めるから
じゃあロードウォリアーズじゃなくてドレスだけど、うん、マッキールのドレスで日本刀持ってからさキルビル風刺やってほしいわけよ
あのユマサーマンみたいな、うん、
ダダダンダンダンダンダンしてからチャー
あの キルビルの
そうそう
あキルビルの音楽、
俺栗山千秋やる、
いやどっちじゃば
その時はね新郎は栗山千秋、
なんとかウォリアーズじゃないば、
ロード何回も衣装変えるだろうね、
ああお色直しの、
うん、最初は新郎はロードウォリアーズで入場です、うん、やってお色直しって、次に新婦は、は
い、お色直し
キルビルのね今日本日はドレス着てます可愛いですね、うん、で新郎はですね、片谷新郎はキルビルの栗山千秋の衣装で着ておりますね、
だからなんで栗山千秋だわ、
ね、
女子高生の女子高生だろあれ、うん、あの映画の中でも、うん、いやもっとなんか悪役がいたさ、
女子高生鉄球持ってから、
鉄球持って
じゃーん、あれかルーシー流、
ルーシー流とかも
いたさ、あれ手芸高いはず、あの衣装は
なんか
白い和服よ、うん、あれ高いはず、
いやだからあんな
予算考えたら栗山千秋安いわけ
おい、またなんかコントの衣装着ようとしてるだろうよ、
ロードウォリアーズで上がってる分下げんといけないし、
いろいろバランスが
バランスがあるわけよ、
なるほどね、
まあでもね沖縄のこんな披露宴ね、うん、あのこんなしてからさ新郎が張り切ったら大失敗するっていうのはよく聞きますよ、
はい、
うん、
まあねちょっとしゃしゃ
しやりすぎ
やりすぎ、
やりすぎって
なんか思ってたお客さんの反応と違った
ね、全然違ってて、うん、
したり
もう浮き足立ってしょうがないって、うん、なるみたいですよ、
うん、
これは
でもいっぱいやりたいことあるよね、
まあね、うん、今からの人はねいろいろ、まあ、特にもう30超えてますから、うん、いろんな披露宴を見てきてるわけ、
もうそうですよね、
うん、そうなってくると、うん、あれだこれだっていうのがこうね、うん、ある
ん、見えてきて、
うん、
見えますよもう、
うん、
本当に、
まあ、場所の方からね、
うん、
場所もあるだろうし、
場所もあります
し、ね、中身もそうですし、
うん
うん、
もうあもう今言っていいのかな、
うん、
サムシング・フォー西崎のあの階段はいいよね、
外のだろ、
違う違う違う、あのステージから
バ
ーって開いてしたらいないわけよ新郎新婦が、
うん、
無やかやと思ったら上の方からバーって出てきて、うん、新でっかい階段を降りてくるわけよ、
へえ、
うん、あれかっこいい
です、すごい素敵な演出ですね、
そうそうそう、
え、ケダニさんがもしかして、
ん、
え、ジュピノリさんが降りてきたんですか、
いやいや、
ではない、
僕はそこでやってないんだけど、
僕らは司会でやってるから、
司会で見てて
再入場ですどうぞってやったら、
うん、
でっかい階段があって、うん、そっから降りてくるのが
なんか NHK の歌謡ショーみたいなさ、
へ、う
ん、でっかいセットの中から、うん、新郎新婦がニョキって出てきて、うん、で2人で階段降りてくる、
へ、
あれデージかっこいいな、
あれ NBC もやさ、
NBC の、
あ、 NBC、
うん、NBC 系列のじゃあもう必殺技、
これは必殺技、
俺だからあれに一つ付け足したいわけよ、
階段、うん、巨大な階段
に新選組が切りに来るってやつ
ね、蒲田行進曲、
そうそうそうそう 最後にみんなでタンタンタンタンタンタンタンタンタン、
何が楽しいわこれ。
せっかく階段足巻きやるのに、
まあまあね、長い階段がね、
確かにね、
だから新婦ドレス裾長いさや、転ばんかねえっていうの心配。
まあね、
うん、あの蒲田行進曲やったらチャンバラ入ったらね、
そういう危険もあるから、
あるからやっぱりゆっくり降りるしかないのかなとかね、いろいろ考えてます。
なるほどね、
はい、
はい、
まあ、さあということで今日のテーマニービチでですね、もういろんな皆さんからですねニービチのエピソードお待ちしたいと思います、うん、
はい、
それではプロパンセブンの沖縄劇場、6月ぐらいまでお付き合いください。
そっか日付変わるね。
日賀さん、
大城さん、
金城さん、
荒垣さん、
トーマさん、
知念さん、
キャンさん、
ヘンザンさん、
小蛇さん、
玉木さん、
ヘシキさん、
中んだかりさん、
みんなで一緒に
東行くよ、
カリーサビラ、酒の魚にプロパンセブンの沖縄劇場。
さあ、今日のテーマニービチ、
はい、
ということですが、うん、ニービチって調べたらね、
うんうん、
根を引く、根、
根を引く、
あ、語源がってこと、
うん、そうそうそう、根、ね、根っこの根、
ね、
うん、で引く、まあ引き、引っ張る、
引っ張る、
引く、
うん、
で
プール、
根を引くでニービチらしいですよ。
ほう、
これなんかね、
なんか深い意味ありそうだね。
土曜日にね、僕なんか白間渚、
はいはいはい、
ね、コレパチっていう、まあちょっとローカルの番組ですけど、
はい、でやったりとか、お笑い研さん便とかね、
はい、お笑いの番組ね、
いったら、まあ僕なんかの昔のマネージャーなんですけども、
い ったらっていうのはちょっとおかしいと思うけど、まあ僕らね、
マネージャーもやってたことがあって、それで披露宴に、ね、はい、
子がいるんですけど
参加してですね、
はい、
そこで玉木満さん、ゆたしくゆたしく、うん、玉串くんのね、
元ね小竹の座長ですよ、
はい、座長がですね、
今はねもう県議会議員、
県議会議員になりました、うん、挨拶して、うん、そこでもね、ニービチとはこんな意味ですよって言って、うん、なんか、はいはい、いくつかの意味があるって言って、
うん、
その時に聞いたのが、嫌がる、例えば僕がマリリンに結婚しよう、はい、うん、って言って、
うん、
はい、うちの家に嫁ぐよって言って、うん、いやーいやーって言って根っこに捕まって、うん、それでも結婚したいから引っ張って、もう木ごと剥いで、
へ
で根っこも引きずっていくって、それがニービチの語源だよ。
なんていう強引な、
ね、まあ、それぐらい愛情が、というか、
それぐらい愛してるんだよってことですか、旦那
さんからの愛情だっていうことね、
とか、あと何とかちょっと覚えてない、うん、なんかそんな感じの、うん、根っこを引く、
やっぱりこう、うん、根を引くという、
引くという、
またね、
うん、
なんだろう、その相手方の、
うん、
いろいろね、
うん、
まあいろいろなんて言うんでしょう、ルーツっていうの、
ルーツ、
これもまた混ざり合って引っ張ってくるっていうような意味もあるのかな、
ニービチ、
ニービチ、ニービチね、結婚って日本語であるけど、
うん、
ニービチってね、うん、全然違う語源だね、沖縄の語源は、ね、
そうなんですよ、
はあ、
ということで、もやっぱ内地とは全然違いますね。
違いますね。
そうですね。
今度の結婚式は行ったことあります？
はないですね。
俺去年一回初めて行ったのよ。
ないんですね、あれは。
全然違う、
うん、
いろん沖縄のが当たり前だと思ってたんですけど、いろんなのが違うね。
へえ、どういう風に違うんですか？
あのね、例えばね、
うん、
席に行くさね、
うんうんうん、
で料理を、
うん、
一人お皿が来るわけ、コース、
はー、
フランス料理っていうの、
弁当じゃなくて、
弁当じゃないよ沖縄でも弁当じゃない
し、あの、いいね、土曜日の渚のなんか弁当だったんですよ。
いやいや、弁当っていうね、あの前菜でしょ。
ちょっとわじわじしたんだけど、
違う、だからあれ前菜、入れ物がただね、ちょっとこう
弁当チックだったんですか？
弁当チックな、弁当っていう言い方したらだけど、だから重箱みたいな、
幕の内風な、なんか感じ、
なんか、うん、そうそうそう、
あ、そうだっけ、
なんかいろんな種類が食べれるよってこう区切ってるわけでしょ。
あ、素敵じゃないですか、ね、うん、
弁当っていうの
弁当が出てるからどうやかやと思って、
まずは前菜でそれぞれ、
あ、じゃあ自分で買ってから持ってきよってよ
マチャゴまで買って
マチャゴまで買ってきよって。
でもその後さ、
うん、
な
ん
か沖縄は通常はね、
うん、
円卓って言って、
う
ん、あの中華料理みたいなさ、
はいはい、
真ん中に回るテーブルがあってね、うんうんうん、中華料理あれで、うん、
刺し盛りがあって、
うん、そうそう、みんなそれテーブルにいる人はつっつくっていうのが、うんうん、当たり前だけど、うん、違うわけ、
違う、コース、
コースよ、
一人一人持ってくるわけ、
そう、
従業員何名いるかなっち、
いや分からへんよどうにか頑張ってんじゃない、
でも一人がだって料理冷めるでしょ、そうなると、
だから同時に一気に運ぶわけさ、うん、みんな、これはもう
プロですか、
人海戦術ですよ、う
ん、200名ぐらいいる、あ、まあまあ持ったとしてもさ、
うん、
でも
ただあれさ、うん、沖縄と、
うん、
あの 向こうのね、うん、県外のね、うん、結婚式の規模って違うさ。
何が？
沖縄はもう200人当たり前でしょ、う
ん、当たり前
ですね。300人当たり前
でしょ、うん、200人は少ない方ぐらいの
少ない方の感じ、うん、あんなにいないもん。
あ、そうだっけ。
そうそうそう、
パーティーウェディングみたいな、
パーティー、沖縄でいうパーティーぐらいの人数よ、うん、
お
ー、100名ぐらい。
あ、そうなんだ、
うん、100名ちょいぐらいだから、うん、やっぱ回るんじゃない。
あー、だったらってこと、
コース的には。
あ、
うん、
あ、そうなんだ。
なんかまずそこでね、びっくりして、
うん、
ちょっとやっぱ変わってるよね、
うん、
あと席、
うんうんうん、
席、俺はひな壇の前だったわけ。
ほう、
沖縄ではないよね、普通は。
あ、
新郎新婦の前は、
ね、ね、
親族、
親族が、
そうですね、
お父さんお母さんとか、うんうん、両家のお父さんお母さんとか、
うん、
そうでしょ、
うん、
じゃなくて会社の人とか知り合い友達とかが目の前にいるわけ、うん、
へー、え、うん、じゃあ逆に親族の方
は一番遠くドア側にいた。
へー、
なんでよ。舞台側は、
舞台ないよ、舞台ないわけ。
何やるじゃん。
え
何をやるの。
結婚式よ。
うん、
いろいろね、まあ沖縄でもやるけど、うん、来賓
祝
辞とかから始まって、はい、で
乾杯、
乾杯もするし、うんうん、でお食事どうぞみたいな、うん、まあ、あとは新郎新婦の紹介とかもするし、うん、してで食事して、うん、で
寒
暖会、たまに、うん、そう、寒暖が多いんだよね、
う
ん、ああ、そういうこと、
うん、たまにじゃあ、新郎のおばさんが、
うん、
踊りを舞いますって言って、
うん、
普通にひな壇の隣空いたスペースで踊るわけ。
ステージではやらないん
だ。ステージがない。
へ
え、これも変わってるよね。沖縄はステージがあるでしょ、
うん、
ひな壇と真逆に、
うん、
向かい側に
冠者で風もない、
冠者で風もない、もちろん
みたいな、冠者で風みたいなさ、
あ、お祝いにはこれを踊りますみたいな、
うん、あ、黒田節やりますとか
だからなんかお祝いの舞とか余興ではやるけど、うん、これを必ず恒例でやるっていうあれはなかったみたい。
ないか、
うん、
そう、
カチャしもないんだよね。
カチャしもない。
どんなして終わるわ、終われるわ。じゃ
あ、いや、終わるよ普通に。
東京音頭とかやらないのせめて。
あ、みんなで踊って終わるっていうの、うん、踊って終わるがないわけ。
東京音頭したらなんとか終われそうな。
いや、沖縄の人はね、そういう感覚はあるけど、うん、わーってなって、
もうじゃあ披露宴っていうか式って感じ。
式というか、まあパーティーに近いのかな。
パーティーに近い。うん、踊った方がいいのに皆さん
ね、
ね、
うん、歌って踊ってあれだったら分かるでしょ。だ、僕なんかネタでやったけど、
うん、
スピードとかいいよあれで、何もカチャーシーじゃなくてや、
うん、あ、何スピードの、
うん、
ステディ、
ステディ似てるのに
カチャーシーと、
うん、似てますか。
こんな
世界中でたったいい鳥ので、待って
振りだけが若干似てるだけですね、
うん、若干ちょっとこう両手を上げて
手首使ってないぐらい、
うん、
まあ、片足はね、てんててんててんててんててんててんてんてんってやるけども、
やるけど、
てんててんててんてんてん、世界中で
乗りにくいよだから、
もう手も動きもなんかちょっとおかしくなってます。
乗りにくいだろ、
かわいい。
だからちょっとアイドルチックなみたいな動きになって
じゃあ、
なんか踊りがないわけよ、そういう。
その時、その土地、その土地でや、
うん。
うん。いいと思うけどね。
ねえ、あったらね、面白いのに。
うん、あと、お父さんが、
ね。あるはずよ。
ん？
聞いてみようや、だったらなんか、そういう。うちの、なんだろう、地域の披露宴はこんなのがありますよって、うん、こんな人なんか踊ったり歌ったりとか、ありますよって。
一応、俺は東京だったからね。
うん。
だから、こう、ローカル食があんまなかったけど。
かもしれない。
うん。
もしかしたらこう、
あるかもしれない、
地方にあるのかな、
うん、
結婚式といえばこういう踊り
ね、ありそうですけどもね、
うん、
はい、
そうそうそう、まあいろいろね、
記念碑贈呈もないらしいです。
そう、
へえ、
うん、なんかね、旦那さんは新郎は沖縄の人、
はいはい、
で奥さんは
本土の方
とかっていうのも、ね、うん、司会しながらいるけど、
うん、
記念碑贈呈をちゃんと説明してくださいって言われて、
うん、
はっ、記念品贈呈って普通やるんじゃないですかって思って、ないって、
へぇ、
記念品贈呈ですよ、
うん、
日本語ですよ、
ね、何もこれ間違ってないですよ、
方言何もないですよ、うん、いやでもこれ沖縄独特のなんですよって思って、
へぇ、
うん、ねえ、そうなんだよ、
いっぱいあるもん、もまあお祝儀、
はいはい、お祝儀、
うん、はね、沖縄基本1万円、
うん、相場が1万円って言うけど、うんうんうん、向こうは3万
なんか聞いた話によると10万入れた方もいたとか、なんとか
10万、
ちょっとそれはびっくりですよね、
うん、
またこれ地方によって違うのかな、
まあ、お客が大きいところと、
ね、名古屋とかはなんか結構お金使う、うん、
大きそう
っていうのね、うん、
聞いたことありますね。
どうなんだろう、
あの結婚式絶対にあの沖縄のローカルのお笑い芸人を呼ばない方がいい
あれお笑い芸人さんなのになんでですか、
主義払うやつがしかまして
払わない
しかまして、まあだから若手とかね、う
ん、
やっぱ
兄は3次会までいたんに
しょうがない子もいるわけですよ、だからそういうのは後輩呼んだからね、うん、まあいいやっていうのはあるけど、うん、
まあその分盛り上げて くれる、
いやいや普通にご飯食べて
ご飯食べて
あれ
普通にご飯
払えなくても盛り上げますとかではなく、
ではなくて
召し上がっております、
召し上がって
あこんなして食べるんですねみたいな美味しいですねみたいな感じで食べてるこれ年にね、うん、あんまりごちそう食べれないからみたいな感じで、まあまあまあそういうのもあるけど、まあねいろいろあるよね、
はい、いろいろね沖縄の披露宴とだいぶ違うんですけども、はいはい、ここで、うん、じゃあちょっとあれ紹介しますか、
うん、
だ沖縄の伝統的な、はい、じゃあ 今のニービチじゃなくて、うん、伝統的なニービチっていうのは、はい、一体どんなものかと、う
ん、ねえなんかね昔の沖縄ならではの、うん、なんかいろいろ儀式っていうのかな、この結婚式の中で、はい、あるみたいで、ちょっとそれ紹介しましょうかね、うん、
はい、
まずはですねこちらちょっとね写真もじゃあご覧いただきましょうかね、もう
どっかのホームページ丸出しですけどね、
丸出しなんですけどね、
はい、
これまた
若干男性の方外人
外国の方なんですけど、
アメリカンな感じですか、
はい、これちょっと、資料としての写真としてはどうなんだろうっていうのはあるんだけど
このご時世どうなんだろうっていう、はい、
まあそのまま、
まさに今
説明の文字も出てるんですけど、うん、ウビナディの儀と、
ウビナディの儀、
ウビナディの儀、
うん、
これその結婚式の、まあ、いわゆる司会者の方がですね、
うん、
まあ二人の未来を祝して、
うん、
このきなんていうのかな、清らかな水をこう額につけると、
うん、
これからこう、うん、まあ、一緒になる二人のために身を清めるっていう儀式があるらしいんです
ね、ちょっとね、キリスト教チックな、
うん、
ね、なんか聖水なんかやりそうな洗礼の
あれに
似てますが、
うん、っていうのも ありつつ、次はですね、
うん、
スディヌチャーシヌギスディスディって言ったら袖だな、
袖、
うん、
スディヌチャーシ、チャーシはなんだろうな、
チャー
シ、通す、
あ、
うん、袖を通す、
袖通しのぎ、
黒いね、
うん、
着物、
うん、
これをですね新郎、まあ新郎と新婦か、うん、花嫁が二人でこう、
あ、二人で来て、で新郎後ろに隠れて、うん、熱いおでんとか拾って、
何に今折りをや
当てたりとか、
盛り上がる。
何のこれ意味があるわ。
この手びち熱いみたいな。
だから
初の共同作業です。
そういう笑いはいらないでしょ。だから意味がちゃんとあって、その二人で袖を通すっていうのは、うん、ここでまあ永遠のね、ちぎりを交わすという、
うん、
儀式ですよ、
うん、
スディヌチャーシヌギ、
うん、
っていうのもあったらしいんです、
あったら
しい、
だから土曜日ね、
うん、
そのさっき白間渚さんっていう、
はい、
まあ、うんうん、タレントの結婚式も行ったんだけど、その後ね芸人のね、
うん、
まあ、沖縄では知らない人はいないんじゃないですか、
うん、
イサオナゴシブというですね、うん、名古屋が誇る
バケツから出てくる、
バケツから出てくるお兄さん、あんまり有名じゃないみたいですね。
いまして。
いましてですね。
そっちの、ヒロインにも、
うん。なんかダブルヘッダーだ
ったの？ダブルヘッダーだったの。
へぇ
ー。うん。それも、女村まで移動してね。うん、
行ってきて、リザンでやってきたんですけど、
その、
始まる前に、うん、この、初めて見たのが、その、奥さん側から、
うん、
この奥さんの家から、なんか、うん、じゃあ行きますよ、みたいな、お父さん今から行きます、みたいな、
うん、
やって、
うん、
もう、流走して、
そうそうそう、
行きますみたいにして、
うん、
それから伊佐夫さんなんかお家死に田舎のところまで来て
田舎言うね、
雨で
名護まで行ってね、
道もジャカジャカした中行って、
うん、
でなんかそこでなんかもうなんかもう本当にこんな
この儀式
雰囲気でやって、
ウビナディの儀とかね、こう水をちょんちょんって司会の方にやられたりとか、うんうん、
やってなんかやってたよ、
へー、
まあ、この琉球風っていうの、
うん、
まだ田舎には残ってるんだそんな風習はと思ってね。
まあこ、まあ今好みでだからいろいろできるけど。
ねえ、うん、本当に。
すごい。すごい。間近で見てみたら。
伊佐さんの家一回行ったことあるけどさ。
うん、ある。
うん。デジ掃除してるやつだと思ってね。
結婚式のために。
結婚式のためにデジ掃除してるやつだと思ってね。
うん。なるほどね。
まあ、足太陽入るんだこの家と思って
。あ、どういうこと？
太陽。
デジ締め切ってたわけよ俺が行った時。
締め切っていた。うん、
ジメジメしてる家だったから
のが今度披露宴で見たら綺麗になってい
た。そうそ
う。ああ、そういうことね。うん、ああ、はあ、じゃあここで
不思議な儀式がねもういっぱいありますけどね。
うん、いろいろね、皆さんからもね、
はい、
ちょっとあのツイッターの方に書き込みがあるようですよ。
はい、
ちょっと紹介していきましょうね。お、ハンキンポーさんから、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、ハンキンポーさん。
ありがとうございます。ですね、公民館での披露宴、
うん、
仕出し弁当うまし、親が手をつけずに、家に持ち帰り、こう思う親心すな。
昔話。
昔話。
公民館で俺一回おじさんの行ったことある。
昔はね、公民館で、
公民館で、
ね、やるっていう話を聞いたことあります、うんうん、
公民館で、うん、確かにあったな。
そこだと仕出しの弁当が出てくると。
おうおう、
あ、なんかよく昔ね、うん、あのおじおばとかが今日結婚式だったよって帰ってきたら、コトブキって書かれた、
うん、そうそうだね、
美味しそうな弁当がよくあったよ、おうち
の。あ、俺逆だったわけよ。
なんであ
んなのが弁当持ってきたよみたいな、うん、デージも晴れやかな風方のムードの中、うん、渡されて、ほら赤まみご飯とかさ、
うんうんうん、
はぁ、なんかもっとなんかハンバーグとか あんなのじゃないわって。俺はがっかりしょった、あれ。
あ、子供の口に合わない
料理だったのか。あのおせち料理みたいの出されてもさ、カレーの方がマシやすさってなるわけよ。
それやの好みだろ、
子供は。
あれでもごちそうだろ、
まあね、エビとかもね、エビフライじゃなくて、うん、普通のエビ あのカルビーのかっぱえびせんの写真のやつが載ってたりするわけよ、
まんまのね、
うん、
蒸したのかな、
な
んか、
うん、やーって捨てにくいご飯渡してからやーって、
うん、あとね、
うん、
またハンキンポーさんから、
はい、
新郎の制服とかいいよね、警官とか自衛官とか。
ああ。
いいですね、2割増し3割増しだと思う。
あ、やっぱ上がる、
うん、上がりますね。
見たことあるけど、俺なんかも披露宴でね、やっぱ警察官の方とかは、はいはい、そのままね、あの、
う
ん、多分なんだろう、あれ、
そういう
入隊式とかなのかな、うん、もう普通のあの警官じゃなくて、
愛と青春の旅立ち雰囲のね、雰囲気でね、
なんかね、ビシッとした、
うん、また帽子とかもつけてた
り、清掃というか
ね、
うん、
あれはいいな、
うん、あれはやっぱ女性からすると2割増し3割増し、
うん、あ、増しますね、
男が上がる、うん、
ロードウォリアーズは、
あ、うん、2割下がり
下がりよな、下がりよな、2割どころじゃない、
2割はいい、2割だったらまあ想定の範囲内で、うちの父親母親は自治会館、
自治会館、
那覇市東町坪川かな、あっちは、
うんうんうん、
バスターミナルの近くの自治会館ってあって、はあはあはあ、あっちでやったとは言ってるんだけど、
うんうん、
あっち何なの、
いや、
公民館みたいな感じとはまた違うんですか、
そこより大きいみたいな感じ、
大きいみたいな、大きな公民館っていう感じの、う
ん、あ、自治会館ね、はいはいはい、
自治会館でやったよみたいな、
うん、まあ昔はそこが定番だったのかもしれない、ね、
みたいな感じで言ってましたね、
はい、うん、お、
お、
はい、バナスケさんから、今ツイッターに、
はい、
マリリンに対しての質問がちょっと入って
ます、
はい、
入ってるんですけどもね、
お、バナスケさんからいただきました、はい、マリコはどんな理想の披露宴とかある、あるのかな、
あるのかな、
やっぱり、
うん、
この高級リゾートホテルのブセナとか、
うん、はいはいはいはい、
あのルネッサンスとか、
ルネッサンス、
やっぱみんな憧れるんじゃないですか、ああいう、
まあいわゆる
リゾートホテルで、
ホテルでのウェディング、ね、
やっぱ同級生とか、あの、うん、とあのお姉さん方に聞いても、
うん、
やっぱりああいうところが一番理想かな、うん、憧れるな、よ、欲を言えばって言いますよ、
ね、
みんな。
確かにね、今ねちょっとこれまたネットから調べたんですけど、
はい、
人気の沖縄の、うん、まあ、結婚式といえばっていうことで、
うん、
人気のですね、
うん、
披露宴会場のランキング、
うんうんうんうん、
ちょっと発表していきたい
と思います。気になる。
じゃあ、ね、
10位からいきましょう。10
位からいきましょうか、第10位 R is Sweet 海の教会、
第10位は R is sweet だよ。
なんでお前カウントダウン TV になって。え、これ聞いたことある？
2030年1月さらに魅力あふれる舞台へだよね。
いや水木だ、あれ深夜にやってるだ、沖縄で。よくあんな時間まで起きてるな。これどこだろう。
どこよ。
あ、電子
綺麗。女村。はい、じゃあちょっと画面もね、今
わーすごい。
こちら場所がね、
山田、女村の山田、
女村の山田、
石川インターチェンジ経由で。
あ、じゃあゴーパーじゃなくてちょっと下の方降りたところにあるのかな、女村上がる前の。
はい、
これ
はチャペルって感じです
ね。チャペルですね、
披露宴ではなく、式場ですね。
式場ということで、じゃあ続いて第9位。
お、
第9位、
9位を発表したいと思います。9位が、あ、9位、
9位飛んで
飛んで、7位がね、
お、
3つ会場ありまして、うんうん、で飛んで7位、7位はですね、沖縄残波岬ロイヤルホテル、
残波岬、
はい、
そして、
はい、で続けて、第7位、ホテルモーリアクラシック、
モーリアクラシック、
うん、
はい、
那覇市港町にあるよ。
残波はなんで言ってくれないんだよ。
残波は残波って書いて
ある。ああ、分かるわけね。
読みたん、
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 はい、ザンパロイヤルホテル。そして、もう一つの7位はムーンビーチシレーナ教会、これホテルームーンビーチ内にある、
はい、
教会ですね。
ですね。
なるほど。
ムーンビーチ気になりますね。
ムーンビーチちょっと見てみますか。
そうです、ムーンビーチなかなかね、
ムーンビーチもね、うん、有名じゃない、綺麗って、
うん、
私ちょっと初めて聞いたかもしれないです。
写真がないですね。
写真ないですね。ちょっと戻って、
はい、じゃあ写真、残波の方もねあるんで、残波ちょっと見てみようか、うん、残波ロイヤルホテル、これも写真ないな。
写真ないですね。
残念ですね。
残波岬、
じゃあ最後ロイヤルホテル、モーリアクラシックある
かな。もうないですね。会場画像はありませんと書いてありますね。
ありません
ね。
書いてますか。
はい、
残念ですが、まあ CM とかでね、うん、沖縄では流れてて、
嬉しい時、
モーリアクラシック
、
なんでかな、ああいう披露宴、あ、結婚式場の CM って頭に残る曲多いね。
残りますね。
じゃあじゃあ、
あれなんだっけ、
あれ NBC グループ、
NBC グループ、
NBC グループ、
うん、3名のね、
俺なんか前番組で一緒だったの、
愛理ちゃん、
愛理ちゃん、新庄愛理ちゃんが出てるやつね、
出てるやつ、
はい、が第7位、はい、この3つの場所でした。で、じゃあ続けて5位も、2会場ありますね。
はい、
じゃあ第5位。
5位。
ザ・那覇テラス。
那覇テラス。那覇テラスはですね、僕なんかの披露宴のデビュー戦ですね。
おー。
あ、だったっけ、
うん。
あ、そっか。
同級生の妹のね、妹さんの披露宴をやりました。
うん、すいません、はい。これもちょっと写真がないな。残念ですが。
うん、
で、もう、ヒット会場。うん、第5位。
5位、
ルネッサンスリベーラ教会、
うん、
これルネッサンスリゾート沖縄内の
チュチュリゾートウェディング、
チュチュリゾートウェディングっていうことで、
ルネッサンス綺麗ですよ ね、 ね、
やっぱちょっとこう今のところ北部勢が強いですかね。うん、第5位は2会場でした、はい、で続けてじゃあ第4位、
いよいよ第3位だよ、
まあ、あれよや、4位終わってから言え。
あ、第4位
4位よ、第4位はアクアグレイスチャペル、
お、
渡部ウェディングさんがやってるところ、アクアグレイスチャペル、場所どこだ、
何かな、
これも読谷だね、読谷
かお菓子御殿があるからね、
読谷、
うん、
これも残波のもっと奥に行ったとこだね。
いよいよ第3位だよ。
ありがとうございます。はい、じゃあ続けて第3位は
3位、
リザンシーパークホテルタンチャベイ、
タンチャベイ、おお、
これね、
伊佐さん第3位、
第3位伊佐さん入った、僕らも先月ね、
うん、
披露宴の司会やってきましたけれども、はい、まあ、こっちもね、
うん、
チャペル、
海が綺麗でね、
だからよ、
本当によ
めちゃくちゃ綺麗ですよ、
うん、
あれもまた海沿いにあるのかな、うん、リザンもね、素敵な場所です、
はい、
じゃあいよいよ第2位、
はい、第
2位はカヌチャステラ教会、カヌチャベイホテル&ウィラズ内、
カヌチャか、
この辺はちょっと行ったことないな俺なんかもね、
うん、カヌチャでやる人いるんだ、
あ、いるんでしょう、
披露宴で、なんかどちらかというともう本当にリゾートって感じがしてね、
のもうリゾートホテルっていうのが強いでしょうね、
うん、
はい、ということでじゃあ輝ける第1位は、うん、ザ・ブセナテラス、
おめでとう。
ありがとうございます。 はい、こちらも名古屋にあるね、
そうなんだ、
ブセナリゾート内にある、うん、ブセナテラス、ブセナテラス写真がないですな、会場アクセスあるかな、
ブセナテラス
写真がすいません残
念、名護市どこだろう、
ブセナよブセナ、うん、
あのバンコク診療館の、うん、
あのね、希望が丘すぎて、うん、名護に行く手前左に、
うん
うんサミットがね、
うん、あったとこですよね、私たまたま行った時にちょうどやってるところを見たことがあって、
あその、
はい、
ウェディングを
ウェディングで通るところを見てもあんまりにも綺麗すぎて写真撮って、うん、この、まあ、場所もいいんですよね、風も気持ちよくて、
まあ絶対思い出に残るからね、うん、
さっきのランキングでちょっと気になるのが、
うん、ランキング、はい、
そうそう今話に出たですね、
うん、
バンコク診療館が十何位以下に入ってるわけよ、
ほう
下の方に
バンコク、あ、本当だ、
あ
バンコク診療館でできるわけ、
できるんですよ、
え、うん、そうなんだ、
これそうなの、
うんうん、
何やるの、
式かな、
式をやる
レストランみたいな感じで、
あってて
一面あの海が見渡せるようなレストランがあって、すごく開放的な、うん、そこでできるっていうのは聞いたことがあります、
お
でもまたすごいこれがすごいんですよ、
これが
私金額見たことあるんですけど、
うんうん、
あのびっくりたまげましたね、ゼロがボボボボボ、
ちなみにいくらなの、
300万400万とか、
は
あ、まあ内容にもよるとは思うんですけどね、
いや
ここはもう高級中の高級かな、
バンコク診療館でできたらね、
ねサミットの晩餐会とかしたところでしょ、
そう
すごいところですよ、
金鳴らせるんかな、
あ鳴らすかもしれんな、うん、バンコク診療の金
こんだけ払ったんだから鳴らせよ鳴らせしてよってね
そういう言い方ちょっとねいやらしいですけど、う
ん、なるさそれ
お金払ったからちょっと金ついてもいいだろうみたいな感じ
でなるわ、ね、
そうかなあの那覇マラソンとかでさ、
うん
スタート、
うんうんはい、
あれこれこっから持ってきてんのかな、
分からん、
バンコク診療の金じゃなかったあれ、
あそうなの
じゃなかったかな、
分からない、
まあちょっとね分かる方ちょっと教えてください、
うん、
いいよ時間もったいない、テーマ新ビチって言ってるの
新ビチですよ、
うん、
うん、
メールとかもいろいろ来てますか、
そうですねメールも今もうユンタク夢中になってさ、
もう本当によ
メール見てなかったな、
そうそう、うん、だからこのリザンでやった披露宴でさ、
うん、
もう変わった披露宴の司会いっぱいやってきたんですよ、
は
い、中でもこう印象的だったのが、うんうん、新婦がとても犬を可愛がってる、で、はい、犬を披露宴には呼べないからって言ってその友達とかがあの気使ってて犬が書いた作文です、手紙ですよって言って、うん、司会者さんあのぜひあのサプライズで呼んでくださいって言ってそれがね 2,3 通あったわけよ
2,3 通
あ、同じ犬よ、いろんな人が気を使って
犬のために帰ってきてて、うん、僕だよ愛犬のなんとかだよ、犬がいなくなって寂しいよみたいなのがあって、絶対呼んでくださいって言って、でまたもう一つもらってまた開けた、またいるから、うん、してまただけど僕はねでちょっと編集入れてやんで、そしたら新婦のお母さん来て、うん、実はあの犬から手紙が来てもういいわワンワンワンワンって言うよもう
ねえ、
っていうことでしたみたいな、
結構もうみんなみんなのね思いが伝わってくるんですけど、紹介するとなるとね、ちょっとね時間の制限もあったりとかね、
そうそう、押してしまったらまたね、
またね、
で
新郎新婦それ知らないから、
うん、そうそう、新郎新婦からお願いだったらどっちを選びますかっていうのが聞けたんだけど、サプライズでって言うから、はいうんうん、もうこっち判断に委ねられてしまって、
はい、
おーってどうにか編集して、
うん、
呼んでみるかって言って、うん、呼んでみて、
うん、
もう
それがワンちゃんだったっていう、うん、
なるほどね、
そうなんです
、そういうこともありましたよ、はい、さあここで、
うん、
メッセージいただいております、うん、島ネームエリーさんからいただきました、
お、エリーさん、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
いい、いいやんべ、さあ最高、お、お三方 こんばんは、プロパンセブン福岡支部です。
はい、
これあの、ね、あの、さっき言った磯尾直弘さんの、
すごい。
ネタの最初の出だし、毎回やる、やってくれる。
いいやんべ、さ、最高、お、沖縄、いいさ、お、名護支部ですっていうのが、
入りなんですけどね。
そういう文句でいつも入るんですが。
はい、しっかり使っていただきました。ありがとうございます。ニービチですか、沖縄でも本土でも、新郎は飲まされるんでしょうね。沖縄も新郎が悪酔いしないために、新郎の足元に注がれたお酒をリリースするバケツが置かれてたりするのですか、
うん、
沖縄ではないね。
ない、
ちなみに私新ビチでは、うん、披露宴から四次会まで行ってきたりともお酒を無駄にしませんでしたよ。あ、しませんでしたよか。
しませんでしたよ。
飲みませんでしたよじゃなくて、もう全部飲んだってことね。
全部飲
みました。
すごい。
ということで、披露宴に至ってはキャンドルサービスで回った全部のテーブルでお調子を一本一気飲みさせられました。あ、四次会で思い出しました。
お通りやに、
ね、あの四次会は大学時代に入り浸った学生居酒屋だったのですが、はい、店に入りきれなかった友達は大学のキャンパスにブルーシートを広げて飲んでいました。
お花見か、うん、
リリースもリバースもしませんでしたよ。今はとても無理ですねというメッセージ。
四次会ってとんでもないな、
ね、まあもう披露宴はね、うん、もうずっと お祝いですから、う
ん、お祝いですから ね、
ね、4次会までっていう。
この間は何次会まで？
でも2次会で終わりましたね。
あ、そうなんだ、
うん、
夜の披露宴、
夜の披露宴、
あ、
そっか、昼だったら、
昼だったらね、
そっかそっか、そうですね、
おかしくなるんです、
うん、
そっか、
もうベロンベロンになって、うん、3次会ぐらい終わって、
あ、
え、まだ8時みたいな。
はいはいはいはい、だから4次会がいけるんだ、
う
ん、
ね、あったりするんでしょうね。
なるほど。
あ、まあすごいね、本土ではそのリリースするバケツ、
うん、ね、置かれるんですね。
こんなの、まあ、沖縄の人はもうみんな飲んでしまう、
大体もうやばそうだなって言ったらちょっとなんか取ったりとかするんです、うん、でもね、僕ね、チューブの、うん、なんとかな、披露宴会場で働いてる知り合い、
うん、
働いてたっていう知り合いがいて、
うんうんうん、
で、その知り合いが、うん、今までの最悪だった披露宴の話知ったんだけど、
うんうん、
もう飲まされまくって、うん、キャンドルサービスの時に、
うん、リリース
、リリース、
うん、した
して、
うんうん、
新婦が大激怒したっていう披露宴があるっていう披露宴。
わ
これはね、一生のものをね、
ま
あ、よりによってキャンドルサービスでかと。
そうだよな。
ほんとそこですよね、うん。
まあなんか後で我慢して我慢して、ちょっと裏でっていうのだったらまだね、
うん。
でも飲まされるからな、飲めない人大変だろうな、あれは。
大変ですよ、
あれは。だからね、無理してね、
うん、
飲ます人も悪いですけど、
うん、
断れんさな、
うん。
断れない。
特に先輩とかね、
うん。
先輩とかだったらいいけどさ、
うん、
なんか、あんまり、
うん、
もうしょうがないから呼ぶかっていうのが、うん、なんかあんまり仲良くはないけどとりあえずは呼んだっていうのが、
うん、
なぜか披露宴で調子上がってお
い聞いた
はい
聞いた
おいおやろお前ってなったら、
うん、
断りにくいやし
そういう間柄じゃないから、うん、ってことね、う
ん、やっぱ人間関係だ、うん、もしね、うん、なんか仲いいやつがおやろお前って言ったら、
うん、
やばっとけあとでよで、これができるから、
うんうんうん、
それぐらいまでね、ちょっと仲良くなった人しか逆に呼んじゃいけないのかな。
うん、そうだね、うん。俺ずっとよっちゃんさんにグラタン食べさせられてさ。
グラタン？
うん。飲むのが普通でしょ？
はいはい。
なのに料理持ってきて、ずっとお前食べれ、うん、お腹空いてない、そのまますきっ腹で飲んだら吐くよって。いや、これの方が吐くよや。ずっと口にどんどん入れられて。
それが出た時がまた怖いですね。
怖いですよ。
リリース
こっちの披露宴で、
はいはい、
ハイサイ新婚さんの、
はい、
収録もあって、
うん、
で、俺呼ばれて、
うん、
相方さんって来て、
うん、
何ですか、うん、今、ハイサイ新婚さんやるんですよ。で、リポーターの方行きますんで、
うん、
で、一緒に相方さんもですね、
うん、
一緒に行ってください。いや、行って何するんですか、
うん、
邪魔して。
要望が邪魔して。
はってなって。
沖縄のローカル番組ね、その披露宴。
何をやるから、せめて、何をやるから何の邪魔なんですかって言って、うん、いや、いいから邪魔してって、デージ押されて、
うんうん、
いきなりポンって出されて、
うん、
もう本当にこんな感じで出てきて、
うん、
はい、みたいな。
うん、
で、何をやるの今って、
うんうん、
全くわからない状態で、
うん、
なんか急にリポーターの人も、
はい。
なんとかさ、喋って。
喋って。いいよ、帰りたい。
あれちょっと勢いだったんだろうな、ディレクターも。
邪魔してたるかや。
ねえ、番組の邪魔するのって、ねえ、それ
も。もちろんね、僕らがお笑いだからっていうことで、
わかるけど、流れがあったらね、うんうん、こう、ストーリーも組みやすいけど。う
ん、また、儲からなかったんですよね、全くその流れ自体も分からぬまま。
ハイサイ新婚さんが入る
かもしれない。俺なんか トイレから戻ってきた時だった。
いきなり、本当にいきなり。
なり、うん、へぇー、うん。大変だよ。まあ、でも、披露宴だからね。いろんなハプニング起きますよ、うん、
沖縄の披露宴ね、さっき紹介したホテルの披露宴もあるけど、最近はね、うん、パーティーでの、まあ、はいはい、レストランとかでのね、うん、パーティーウェディング、
うん、いかおなんかも司会やった
ことある司会しましたけどね、うん、ありまして、うん、あのパーティーウェディングに関してはね、うん、余興がやっぱりステージがないですよね、うん、俺一回すごいのがあったよ、新郎新婦だとしたら、うん、もうテーブルがあって目の前で、あの新婦が所属してる、うん、フラのサークルのみんなが来て、余興します。なんとか、なんとかおめでとう。うん、今日は私たち、なんかフラしますって言って、うん、1メートルもないぐらいで死に一生懸命踊ってる、うん。新婦はいいよ、うん。見慣れてるから、うんうん。で、フラのね、衣装なんてとてもセクシーな衣装。
質、う
ん
う
ん
ね、が高いし。
新郎がもうかわいそうで、目のやり場に困ってるわけさ。
本当にもう。
目の前だ。
ちょっと狭いっていうのもあったから、うん、もうギリギリまで来てみんなガンガン踊るわけ。
あげくの果てになんか竹みたいなの取ってなんかカッシャンカッシャンカッシャンカッ
シャンカッシャン音鳴らして
鳴らして、新郎もうずっとこんなで
汗だ
目のやり場に困ってたんですね。
そう、
あれすごかったですね、も
う、うん、なるほどね、大変です。あのね、他の芸人さんで司会やったので、うん、あの大変だったっていうのはあのしゃもじの、うん、ね、周吾が言ってたけど、うん、あのお嫁さんが、うん、あの気分悪くなっちゃって披露宴で、うん、で最後ね、まあ、ご両親に向かって感謝の手紙っていう感動的なシーン、
そうですね、
あそこの前で、うん、もうダウンしちゃって、うん、どうするのってなった時に、じゃあこれ司会で読んでくださいってなって
大読
全然関係ないあの集合っていう子がいるんですけど、
はいはい、
あのそいつがお母さん今までありがとうみたいなでみんな冷めてたっていう。
そりゃね、花嫁さんが言うからまあ感動するんであってね。
だハプニングっていうの、俺なんかまだここまで大きなハプニングはないけど。
一回カチャーシーで怒られましたよ。
ほう。
そう。
カチャーシーカチャーシーカチャーシー、テンテテンテテンテテンテンってやって。
いや、はいはい、みんなわーって上がってってやるさんね。
はいうんおばちゃんが、もう踊り好きのおばちゃんで、うん、あんたも踊りなさい、はい、あんたも踊りなさい
って、みんな上がって、
上がって、上がって、みんな上がってってやってて、
やってくれてるわけさ。
やってる間に、カチャシの時間が終わって、はい、皆さん、大盛り上がりました。カチャシでした、どうもありがとうございましたって言ったら、おいまだ
まだ踊って
たまだお前なんかなんていう人たちか、覚えるからな
うそー
そう。
クレームですか？
クレーム。
クレーム、大クレーム
を。ガッツリやったよ、勝ち足は、うん。やったけど、俺なんか見ながら、早くおばさん行かないと、終わるよ、終わるよって思ってたら、うん、もうみんなこう帰ってくるからね、うんうん、もう大体、やっぱり時間もあるし、はい、もう、うん、あ、もう皆さんよかった、うん、今日みんな踊れて、ね、もう幸せになったねって言ったら、うん、おばさんが怒って、私、勝ち足してない。
お前なんかなんてコンビか
大変でした、
うん。あとね、披露宴でね、一番最初、うん、それではお待たせいたしました新郎新婦の入場です、はい、どうぞってやって、うん、でこちら紹介してで、うん、新郎何々さん何とかさんって言ってる時に、うん、式場の若い子が、うん、サンドイッチあるんですけどサンドイッチどうしますってずっと言ってるわけ、うん、言われてるわけもう俺おかしくて俺ずっと怒られ
る披露宴始めてるぞって俺見えないかこれマイク持って喋ってるの
本日は新郎白いドレス、タキシードで、うん、新婦もですね純白のドレスで入場ですとか言ってる中、うん、サンドイッチがあるんですよサンドイッチどうします今出しますあそのまま終わってからにしますとか
後で食べるわサンドイッチ後で食べるわ
んなのね、信じられない。
もうね、あれおかしかった。
仲間じゃないわ、と思って。
ですよね。
まあなんか新人さんだったのか、あの司会者にサンドイッチあげれって言ったのちょっと忘れてて、
やらない。
そういえば、
サンドイッチ。
始まる前に渡さないと。
あ、サンドイッチありますけど。
あ、ちょっと
今言うかっていうタイミングで。
いろいろあるんですよ。
ただキャンドルサービスで、うん、もう今なかなか見ないんだけど、うん、キャンドルサービスでテーブル全テーブル回れないときに、うん、例えば30テーブル30択あったら10択しか回らない、うん、じゃ残り10択10択をあの司会者の2人で、うん、あのキャンドルサービス つけていってもらえませんかって言って、
う
ん、
司会者の方が
そうそう指導シップ入場ですってなった時に、うん、俺なんか横で同じようにキャンドル持って新郎新婦真ん中に両サイドにいて、はいはい、一緒にお辞儀して、うん、一緒に出て行ってでやっぱみんな司会者が来るもんだとろうそく立ってるから、うんうん、来るもんだと思ったら俺なんかすいませんすいませんって
手伝いですみたいな
お前なんか何かみたいな感じ
でそういうお手伝いもあるんですね
あれはかなりブーイングだった
へ
あとあのねあのウェディングプランナーが神父さん
はいはいはいはい、はい、
結婚式の仕事をしている、
うん、あのもうプロだ
プロの方に、うん、あの俺なんか司会やってくれって言われてやってでもうやっぱりね滞りなくね、うん、打ち合わせもすごいわけですよ、
はい、もうスムーズに
うこういう風に流れてでこの時は余興は誰がやって
台本
も全部作って
もう
普段はね俺なんか大体自分なんかで作ったりするんだけど、はい、もう司会者用で作ってくれて完璧なわけ
へえ、
うん。でも当日も楽だなってやってたらキャンドルサービスで入ってきてであのもうタイミングよくね感動のシーン、うん、もうみんな写真も撮るとこだからあのタイミングよくこう二人でね、初の共同作業ですってやるところをなんかね、なんか足元気になってるからこの持ってる手がたまたまあのメインキャンドルにボッてついてからもうあーって言うともう火がついてスタートしちゃったわけよあー今もうつきました司会の火がつきました
一生懸命台本作ってたのに、ね、
完璧だったのに、
やっぱちょっと引火しやすいんだろうね。
こう触れちゃうないよりは、
うん、ついた方がね。まあそうですね。
そうそうそう。うまあ、タイミングはね、ちょっと
ずれちゃったけれども、
まあ、ちょっと早くなっちゃったけど、
まあ、それ以外が完璧であれば、
それ以外は完璧です、うん。
ちょっとぐらいが面白いって。
うん。まあいろいろハプニングはありますよね。
広山も広山。
ねえ、
いい道は。
ね、余興とかもみんなすごいしね。
最近ビデオ余興も。
マリリンも余興やった
余興やりましたよ
何やったの
スリラー踊ってて
あ私スリラー
ちょうどあのもうマイケル・ジャクソンが
マイケル・ジャクソンがまあこうね今、
はい、
天使になった時
天使になった時に
天使になった時にもうこの歌がね、うん、
あのちょっと追悼の夢込んで、
はい、まあなんであれを選んだのかっていうのも思ったんですけど、うんまあ、当日披露宴、うん、私たちの司会がこう、うん披露宴が、うん、あの余興が出た時に、うん、ハッピースリラーに変わってて、
う
ん、題名があ
、はいはいはい、
私たち
プログラム
は要望はしてないけれども、うん、ハッピースリラーになってた時は、うん、もうハッピーに踊ろうと、うん、
そうだね、
うん、
多分披露宴でスリラーって書かれてたら何があるのかな知らない、ね、おじおばさんとか見たらね、うん、何怖いことがあるのなんかハッピーつけたんだろうね
そうハッピーが、うん、なんか自然とついてましたね、
う
ん、
でもやってることはこうやってなるほど、うん、余興もねみんな練習
してね、
ものすごいみんな練習するからね
駐車場とかで
やりました新と新のあの公園で、
うん、公園で
うん
あもう定番だねこれね
定番ですねあっちは
あもう大体那覇近辺の人は中間の新と新に集まってっていうね、う
ん、僕はあのトミトンの立体駐車場ですね
あ決まってるトミトン
立体駐車場
立体駐車場
上の方
に
上の方に上の方で広場
下に100均あるから、まあ、お菓子とかもね
買いながら
飲み物
あとでグッズも買いながら、
うんうん、
みんな手が込んでるからね
便利なんです
あビデオ余興もね、
うん、
今編集する人沖縄に何名いるんだろうな
何件抱えてるっていう人いる、
うん、
ニービチの余興ビデオを作ってって言われて今もう俺毎日もう 5件作らんといけんとか
はぁ
編集だよ編集だよ
なんかこれでねちょっと小金を稼いでる人もいるみたいな、うん、その職人みたいなねビデオ余興職人、
はいはあ、さあもうあっという間に、
ね、
23時58分ということで、ね、
今日もいろいろコーナー用意してましたけれどももうこの道の話だけ、ね、
で盛り上がりましたね
盛り上がりましたね、
はあ、6月1日まであと2分ですよ皆さん、はい、カウントダウンの準備はよろしいでしょうか、はい、
そこまで今大それたことではないと思います、
ね、ということであっという間にエンディングでございますプロパンセブンの沖縄劇場ではですね、はい、各コーナーメールをお待ちしております、
はい、
メールはチュラジオのトップから今お聞きの番組へのメッセージはこちらというフォームがありますので、うん、そこからお願いいたします、
はい、
何かあります告知したいこと
じゃあマリリン
そうですね、はい、いつものように、FM 沖縄、うん、ゴールデンアワーという番組月曜日担当しておりまして2時から4時までやってますので、うん、はい、ぜひ聞いてください、
はいはい、お願いします、
よろしくお願いします。
そしてこの後は、
うん、そしてこの後、うん、なんと今日からマリリンのベッドタイムストーリーという
タイトル覚えてないもん、ね。ベッドタイムストーリー
エロ番組が始まるわけですよ。
エロ番組なの？
エロ番組かな。
それちょっと聞いてのお楽しみ、
聞いてみてのお楽しみのね、はい、番組がスタートしますんで、うん、この後もぜひ皆さんお聞き逃しなく、
はいはい、
ということでプロパンセブンの沖縄劇場をお送りしたのはプロパンセブンケイタリンと
ジュピノリでした。
明日火曜日は
あ、待って、マリリンも、
あ、そうですね、ごめんなさい、ね、
マリリンも紹介してあげてよ。
お送りしたのはプロパンセブンケイタリンと
ジュピノリでした。
そして
マリリンでした。
明日火曜日は阿波沖縄、よろしくお願いしたいたします。
はい、
また来週もプロパンセブンの沖縄劇場ゆたしくね。
この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。